暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市総合福祉センターから漆田さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話になりますか。
はい、今日はフレイル予防についてを大きなテーマに掲げ、フレイルとは何か、フレイルが進行する要因にはどのようなものがあるのか、フレイルがフレイルかどうか確認をするための方法の紹介、そしてフレイルを防ぐための7つの対策について順番にお話をしていきます。
はい、フレイルという、ものをおそらくいろいろと教えていただけるかと思うんですが、
はい、
フレイルってそもそも何ですか。
はい、今日のテーマでもあるフレイルという言葉ですが、ラジオをお聞きの皆さんの中にはあまり聞きなじみがないという方もいらっしゃるのではないかと思います。
はい、
フレイルという言葉は、高齢期になって心や体の活力である筋力や運動能力、認知機能、社会とのつながりなどが低下した状態のことを言います。フレイルを日本語で、略すというか漢字で言うと、虚弱というものになります。
何らかの外来語ではあるんですかね。ちょっとね、語源まではごめんなさい、漆田さんに聞くのはあれかもしれないですけど、はい、いわゆるその介護の世界では、このフレイルという言葉も
一般的に
使われる言葉で、
はい、
おそらく他にフレイルの状態を表す適切な言葉がないから、これがね普通に使われてるんでしょうけど、今聞いたお話だと体の筋力や運動能力だけじゃなくて、認知機能とか、
はい、
あとはその社会性みたいなものとか、その心の元気みたいなものも全部含めて、それが弱った状態のことをフレイル、
はい、
なるほど。特にそしてまたそれが高齢の方がそうなりやすいということですか。
はい、そうです。高齢になるにつれて気力や体力は衰えやすくなります。それらを放置しておくと、日常生活が悪循環に陥り、寝たきりなど要介護状態につながるフレイルの危険があります。
はい、
フレイルは医療や介護に依存せずに、自立した状態の健康と介護が必要になる状態の要介護の中間に位置しております。実際に厚生労働省が発表している情報の中で、日常生活の中で介護が必要となった主な原因として、多いものから順に、認知症、脳血管疾患、骨折、転倒、高齢による衰弱、関節疾患となっております。
はい、
これらのさまざまな原因の中で比較的耳にしやすいのは、関節疾患や骨折、転倒かなと思います。田中さんの周りの方でよく足腰の痛みの訴えを聞くことや、転倒、骨折をしたということを聞いたことはありませんか。
まあそうですね、比較的やっぱり高齢の方だと足腰が痛いという方大勢いらっしゃるでしょうし、階段から落ちてとかそういうこともたまに聞いたりしますね。
はい、
要はそのフレイルの状態っていうのは決してその病気とかの状態ではないんだけども、それが進むと介護状態に突き進むよっていうことですか。
はい、そうです。はい、
本当気をつけないといけないですね。
はい、
でもそういうのってフレイルって病気じゃないから実数把握するっていうのもなかなか難しいんじゃないですか。
そうですね、二戸市の状況を見てみると、二戸市には75歳以上の後期高齢者の皆さんが約5200人いらっしゃいます。
はい。
そのうち二戸市の後期高齢者健康審査を受けられた方が約1500人いらっしゃるんですけれども、その方々のデータを見ると身体的フレイルの方が約350人いらっしゃいまして、全体の 6.7% という状況でした。
はい。
あくまでこちらの結果が後期高齢者健康審査を受けられた方のデータでありますので、その他の3700人程度の方の結果を正確に把握することはちょっとできていないんですけれども、
はい、
二戸市には75歳以上の後期高齢者で身体的フレイルの方が約350人いらっしゃいますので、そういった方々を対象に保健師は状況確認をしたり生活習慣病予防のために訪問をしております。
なるほど。
はい。
まあ、じゃあその1500人のうち全体の 7% 弱、
はい、
まあ、この数字がだいたい平均かってことになれば、全体5200人の 7% ぐらいがフレイルであってもおかしくないっていうことですね。
はい。
まあ、そのフレイルってある程度兆候が見られると分かった方には、まあ、今訪問のねしてるというお話でしたが、それ以外にも何かやってることはあるんですか。
はい。二戸市では後期高齢者健康審査のほかにも地域での健康教室などで75歳以上の方と関わることがあります。体調の確認のために毎回チェックリストを書いていただくんですけれども、
はい、
多くの方がやはり足腰の痛みがあるという項目にチェックをすることが多くなっております。
はい。足腰の痛み、まあ、いろいろな程度も多分ね、
はい、
あるんでしょうけども、やっぱりその関節の痛みだったり違和感みたいなものが原因として多いんですかね。
そうですね。やっぱり骨も脆くなってきたりとか筋力も落ちてくるっていうことで、何かしら体に負荷がかかるという状況になりますので。
そっか、そうやって体を動かしにくくなると、はい、フレイルが進行していくということですね。
はい
はい。腰以外にも他どこか気にした方がいいところってありますか。
はい。例えば関節疾患では膝とは背骨、股関節などの関節が関わってきます。体を動かす上で欠かせない筋力や体力の低下、認知機能の低下により外出することが億劫になって外出の機会が減少したり、活動量、運動量の低下につながってきます。さらに活動量が減少するとお腹が空きにくくなるため食事量が減ったり、そのことにより栄養の偏りが出たり栄養不足などになります。これらが悪循環となり、さらにフレイルを進行させてしまいます。フレイルから介護、要介護状態にならないためにも悪循環を断ち切る積極的な生活改善が必要になります。
なるほど。まさしく悪循環というか、どんどんどんどんこう悪くなってっちゃうんですね。
はい。
で、まあ、そのフレイルがまあ進んでしまって介護が必要な状態になるということは、具体的にどういうことなんですかね。
はい。介護が必要な状態になると、医療や介護に依存せずに自立した健康な状態にはなかなか戻ることが難しくなります。実際多くの高齢者の皆さんがフレイルを経て徐々に介護が必要な状態になっているというデータもあります。ですので要介護状態の前の段階であるフレイルでしっかりと予防改善をすることで、いつまでも自立した生活を送ることが大切です。
なるほど。まあ、逆に言うと、そのフレイル、今自分がフレイルの状態にあるってことを自覚して、ここからだったらまだ戻れるけど、
はい、
この先に行っちゃったらなかなか戻れないよってことですね。
はい。
そっか、じゃあフレイルの進行させないというのは大事なんですね。
はい。
フレイルはなぜその進行していってしまうんですか。
はい。フレイルが進行してしまう要因には2つありまして、1つ目が生活習慣病など 持病の重症化です、うん、2つ目が心身の生活機能の老化による衰えになります。
はい、2つの大きな要因があるということですけれども、もう少し詳しく教えていただいていいですか。
はい、まず1つ目の生活習慣病など持病の重症化についてですけれども、ラジオをお聞きの皆さんの中にはがんや脳卒中、心臓病、糖尿病、感染症、認知症などの持病をお持ちの方はいらっしゃいませんか。
まあいらっしゃっても不思議ではないですね。
はい、うん、フレイルの進行にはこれらの生活習慣病などの持病も関わってきます。特に心臓病や脳卒中などの生活習慣病は心臓や脳の血管が破れやすくなったり詰まりやすくなる危険性がありますので、血管自体が脆くなります。
うん、
そうなることでもともと体が持っている力が弱く、フレイルの言葉の意味の通りさらに虚弱になってしまいます。
はい、
続いて2つ目の心身の生活機能の老化による衰えについてです。先ほどもお伝えしたように高齢になるにつれて気力や体力は衰えやすくなります。ここでの老化による衰えの中には、例えば視力などの見る力の低下、聴力などの聞く力の低下、食欲やお口の機能などの食べる力の低下、認知機能など判断をする能力の低下、筋肉の量や筋力の減少、足腰の関節など体の機能が衰えるなど動く力の低下などが挙げられております。
はい、ちょっとね聞いているとだんだん僕の気がめいってきちゃうんですまあ、生活習慣病に関しては、
はい、
まあ、もちろん今持病をいろいろな経緯があって持ってらっしゃる方は、じゃあこれ以上その持病が悪くならないように少なくとも今の健康状態を維持するのは当然大事だし、
はい、
何もない方でも生活習慣病にならないようにするっていうのは大事ですね。
はい、とても大事です。
あとはその年を取るに従っていろいろな機能が老化していくんですけども、
はい、
まあ、私なんかももう本当にどんどん老眼が進んでたりするんですけど、
はいはい、
そういうのもでも何でしょうね、こうもう見えなくなってきたからもう新聞とか本とか読むのはやめたんだじゃなくて、その興味関心持ち続けたりっていうことがやっぱ大事だったりするんですかね。
はい、そうですね、残ってる能力もありますので、
うん、
それをもっと衰えさせるんじゃなくてこういい方に持っていけるようにっていうのが大切かなと思います
ね。美味しいものを食べたいし、
はい、
ね、楽しいことしたいしっていうの大事ですよね。
はい、
わかりました。まあ、そんなフレイルちょっと怖くなってきたんですけど、
はい、
自分がフレイルなのかどうか自己チェックみたいなのって方法はあったりするんですか。
はい、フレイルの危険度を確認するための方法には様々なものがありまして、例えば後期高齢者の質問票として15個の質問でフレイルの危険度を確認できるものがあります。
はい、
この15個の質問に答える後期高齢者の質問票の他にも5つの質問からわかるフレイルセルフチェックというものがありますので、今日はラジオをお聞きの皆さんと一緒にやってみたいなと思います。
はい、なんか意外な答えでびっくりしましたけど、
はい、
なんか片足で立ってみてくださいとかそういうのかと思ったら質問でもいけるんですね。
はい、田中さんもよかったらぜひ一緒にやってみてください。
わかりました。
はい、
せっかくなのでじゃあちょっとラジオをお聞きの皆さんも一緒にやってみたいですね。
はい、はい、ではまず確認の仕方ですが、私がこれから5つの質問を読み上げます。
はい、
ラジオをお聞きの皆さんはいくつ当てはまったか数を確認してみてください。
5つの質問のうちイエスの数を数えればいいってことですね。
当てはまる、はい、
当てはまるか当てはまらないか、
はい、
うん、わかりました。
最後に結果をお伝えしますので、もし忘れてしまいそうという方は指を折って数えたり、
うん、
何か裏紙にメモなどしながらお聞きください。
5つですから片手あれば足りますね。
はい、
はい、
では田中さん準備はよろしいでしょうか。
大丈夫です。
はい、では第1問、この1年間で体重が 2から3キログラム程度減った。
減った方は当てはまる、
はい、うん、では第2問。疲れやすくなった。
はい、疲れやすいかどうかで、疲れやすくなったかどうかですね、この最近でね、
はい、はい、第3問。買い物で2キログラム程度のものを運ぶのが困難になった。
2キロというと、そうですね、ペットボトル4本分ぐらい、普通のお茶とかのね、
そうですね、うん、はい、500ミリ。
あれを持って歩くのが大変かということですか。
はい、はい、第4問。横断歩道で青信号の間に渡るのが難しい。
あ、そっか、点滅してしまったりするのが怖かったりとか、あの時間内に渡りきる自信があるかどうか。
はい、第5問。外出する機会が減った。
はい、以上で5問ですね、
はい、はい、チェック皆さんもできましたでしょうか。では今皆さんに確認いただいたフレイルセルフチェックですが、
うん、
当てはまった数が3つ以上の方はフレイル、
はい、
1から2つ当てはまった方はフレイルの予備群の可能性があります。
はい、
当てはまった項目がない場合には比較的フレイルの危険性は低くなっております。
なるほど。ちなみに私はですね、疲れやすくなった、
はい、
はい、まあそうですね、疲れやすくなったなっていうのはちょっと思うので、
はい、
予備軍ですね。これごめんなさい、何歳以上の方対象とかそういうのもあったりするんですか。
こちらの5問の方は特にないですね。
ないんですね、
はいはい、先ほどご紹介した15個の質問票の方は後期高齢者の質問票ですので、75歳以上の方が対象となっております、
うん、まあただそうですよね、その具体的にまあ今回のに当てはまらないにしても、確かに横断歩道のあの点滅の時間が怖くなるとか、
はい、
まあ、体重が急に減ったりとかそういうことありますからね。
そうですね、
うんうんうん、その15問の質問は、どこかで見たりすることできるんですか。
はい、厚生労働省のホームページでしたり、あとは市の総合福祉センターにもありますので、もし気になった方がいらっしゃいましたらセンターまでお越しいただくかご連絡いただければと思います。また各地区では健康教室等もやっておりますので、その際にもチェックできますのでお声掛けいただければと思います。
はい、まあでもね、そうやって常に自分のことを意識していくの大事ですからね。
はい、
わかりました。ぜひラジオを聞きの皆さんも気になった方は試していただければと思います。そしてやっぱりこう防ぐのが大事かと思いますので、じゃあフレイルにならないためにはどうしたらいいか、改めて漆田さんの方から教えていただけますか。
はい、フレイルを防ぐための対策には7つあります、
はい、
まず1つ目が健康状態をチェックすること、
うん、
2つ目がしっかりと栄養をとること、3つ目が歯と口の健康を守ること、4つ目が運動習慣や筋力アップをすること、
はい、
5つ目が認知症を防ぐこと、6つ目は禁煙を実践すること、お酒は適量にすること、
うん、
7つ目は外出をして社会参加をすることです。
はい、7つの項目ですね、
はいはい、まず1つ目ですけれども、健康状態をチェックするについてです、
はい、
病気の予防や持病の重症化対策のためにも適切な治療や服薬を続けることが重要になります、
うん、
さらに医師など専門家のアドバイスに従って効果的な生活改善を行いましょう、
はい、
年に一度は必ず健康診断を受けることを習慣にしましょう。そして体調管理について気軽に相談ができるかかりつけ医を持つことも大切です、
うん、まあ、自分の体調を自分でチェックするのも大事ですけど、
はい、
やっぱりそのお医者さんだったり定期的な健康診断で客観的な数値だったりでしっかり見ていくっていうのは大事ですよね。
はい、
わかりました、
はい、続いて2つ目ですけれども、しっかりと栄養を摂ることです、
はい、
高齢期は栄養の摂りすぎによる肥満よりも低栄養による痩せが心配です、
うん、
特にお肉やお魚などのタンパク質と、ご飯やパンなどのエネルギーが不足しやすいので意識して摂るようにしましょう。タンパク質が多く含まれる食材には、鶏のささみなどのお肉やお魚、卵、豆腐などの大豆製品や牛乳、ヨーグルトなどの乳製品などがあります。
はい、
牛乳は1日あたり 200ml を目安に摂ってみましょう。ヨーグルトであれば1日あたり 75g を目安に摂るといいです。よく3個パックで売っているあのヨーグルトがあると思うんですけれども、
はい、
1個分が約 75g となっていますので、買うときには皆さんちょっと意識してもらえたらなと思います。
なんかこう若い頃の自分から想像すると、年を取ると食欲が減るって信じられなかったんですけど、
はい、
本当に減ってくるんですよね、だんだんね、うん、でやっぱりでも減ってきたらば、その少ない食事の中で意識してタンパク質をやっぱ取らないと筋力がどんどん落ちてっちゃうってことですね。
そうですね、
うん、
あの1日3食とは言いますけれども、朝昼晩であのお食事の量をしっかりとるということが難しい場合には、あの何回かに分けておやつ感覚で食べたりとか、何回かに分けてとると1日の量を取りやすいのかなとは思います。
ついついね、喉越しがいいものとか食べやすいものばっかり食べちゃいがちですけどね、
はい、
そうならないように、
はい
はい、気をつけていきたいと思います。じゃあ続いて3つ目4つ目教えてください。
はい、続いて3つ目になります。3つ目は歯と口の健康を守ることです。
はい、
お口の機能の衰えは全身の機能に関係をしております。飲み込む機能の衰えから、飲んだものや食べたものとともに細菌が肺などに入って起きる誤嚥性肺炎の病気を招くこともあります。
はい、
予防をするには毎食後の歯磨きや入れ歯のお手入れ、定期的に歯医者さんでお口の中をチェックすることが大切です。
うん、
続いて4つ目は運動習慣、筋力アップをすることです。足腰の衰えによる転倒や骨折は寝たきりなどを招く主な原因となります。家の周りのお散歩や隙間時間でストレッチをしたり、買い物の際にはカートではなくカゴを持つことなどでも筋力アップにつながりますので、ぜひ皆さんやってみてください。
はい、まあ、まずは3つ目の歯と口の健康を守るですけど、やっぱりこう美味しくご飯を食べるっていう意味でも、
はい、
当然歯と口の健康必要ですし、そしてあとその運動習慣、筋力アップ、スポーツとか筋トレではなくても日常的な動作の中での筋肉を意識して使うってことですかね。
はい、
まあ、そうですよね。お散歩とかお買い物の時にも意識して、まあ、楽するのは悪いことじゃないんですけどね。
そうですね、
まあ、でもその辺は体と相談しながらできることはやった方がいいですよね。
はい、
はい、わかりました。そして5つ目お願いします。
はい、5つ目は認知症を防ぐことです。
うん、
認知症は適度な運動や趣味などで脳を活性化させることで認知機能の低下を防ぐことができます。
はい、
6つ目は禁煙を実践すること、お酒は適量にすることです。長年の喫煙習慣がある方は、タバコの煙により肺の機能が低下をし、呼吸が苦しくなったり、肺炎になりやすくなったりします。
うん、
禁煙は何歳からでも始めることができますし、効果があります。禁煙のことでお困りのことがありましたら、禁煙外来の受診もお勧めしております。
はい、
さらに飲酒は適量なら、健康効果もありますが、お酒の飲みすぎは禁物です。飲酒の適量はビールなら 500ml 缶1本、
うん、
焼酎なら 100ml グラス2分の1程度です。飲むときには飲みすぎには注意をし、適量を心がけましょう。
はい、
最後7つ目ですけれども、7つ目は外出をして社会参加をすることです。お家などに閉じこもりがちになりますと、フレイルは進行しやすくなります。
うん、
病院への通院や近所のお散歩、買い物といった外出も人とのやり取りが生じる一つになります。
はい、認知症、そして禁煙、禁酒、まあ、禁酒まではいかないんですかね、適量ですね、
はい、
まあ、プラスあとは外出して社会との関わりを持つということ、まあ、ちょっとね、タバコ、お酒に関しては自分の体みたいなこともあったりするんでしょうけども、やっぱりでも肺が苦しければ動くのが億劫になったりとか、
はい、
食欲とかにもひょっとするとつながるかもしれないですし、
はい、
まさしくでもその認知症だったり外出して社会と関わりを持つとかっていうのは、その前にお話のあった運動だったりとか、まあ、美味しく食事をとるみたいなこともそうなんでしょうし、なんかこう一つ一つがバラバラじゃなくて全部こうつながってる感じしますね。
そうですね、うん、はい、
なのでなんかこう心も体も健康でいることがフレイルにならないっていう、ちょっとなんかもう観念的な話になっちゃいますけどでもそういうことですよね。
はい、
うん、はい、まあ、なので、まあ、一度に全部はなかなか難しいかもしれないですけどね、できることからフレイル対策始めてみると良さそうですね。
はい、では最後にフレイルを防ぐための対策をおさらいしたいと思います。
はい、
皆さんこれだけは覚えていただきたいです。一つ目が健康状態をチェックすること、二つ目がしっかりと栄養をとること、三つ目が歯と口の健康を守ること。四つ目が運動習慣と筋力アップをすること。五つ目が認知症を防ぐこと。六つ目が禁煙を実践。お酒は適量にすること。七つ目は外出をして社会参加をすることです。
はい。
各地区では健康教室の開催もしておりますので、詳しい日時や会場などについて知りたいという方は、総合福祉センターの健康福祉企画課までご連絡ください。
はい。まあ、あれですよね、その福祉センターさんの方でも多分いろいろ企画されている健康体操みたいなものだったり、あとは高齢者の方が集まってサークル活動みたいなものに参加したりとか、なんかそういうことが直接フレイル防止につながったりしそうですね。
はい、
はい、ということで、まあ、その7つの対策、まあ、1個ずついろいろとやって普段の生活の中でね、意識していけば防げる、少なくとも進行は遅れさせられる、はい、ということですね。
はい、
はい、分かりました。ということで、今日はフレイル予防について、フレイルとは予防方法についてのポイント、さまざまなことをお伺いしてきました。漆田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ、二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は、私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ、二戸市職員出前講座。この番組は二戸市の政策協力でお送りいたしました。